本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書11章5節から8節です。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところへ行き、君パンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。アーメン。今日の本文は自身の家に訪れた友達をもてなすために近くに住む他の友達の家の戸を叩いた人の話です。イエス様はある場所で祈りを終えられた時、ある弟子が前に出て自身に祈りを教えてほしいとお願いしました。弟子たちは皆ユダヤ人でした。ユダヤ人は幼い頃から捧げる祈祷文がありました。それで弟子たちは祈りについて全く専門外ではありませんでした。さらに彼らはすでに2年以上イエス様について行ったりもしました。にもかかわらずお祈りを教えてほしいとしたのは、よりちゃんとした祈り、もっと神様に喜ばれる祈りを捧げたかったからでした。それで教えてくださったものが主の祈りです。この部分についてこれまで6週間詳しく見てきました。その後にイエス様は私たちが必ず祈る人生を生きなければならないことを強調されながら2つの話をされました。そのうちの一つの話である今日の本文は、真夜中にやってきた友達の例えと呼ばれます。5節6節に このように明かししています。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私のうちで来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。本文では3人の人が登場しますが、理解のために彼らに1とも2とも3ともというあだ名をつけてみます。ある日2ともの家に1ともが訪ねてきました。それも遅い時間でした。その訪問が約束されたものだったのか、あるいは突然来たのかを聖書は記していません。また1ともが訪ねると約束していたとしても、旅行中に道を失ったため約束した時間に到着することができなかったのか、それとも一つの場所に長くとどまっていたせいで遅く出発したのか、聖書はその理由を明かしていません。ただ一友が二友の家に遅くに到着したことだけが明かされています。しかし家の主人である一友は二友をもてなす食べ物がなかったため、とても困っていた状況でした。現在私たちの国も家族と料理を一緒に食べる時、自身のお皿に食べる分だけよそってから食べることが多いですが、過去ではそうではありませんでした。大きな鍋で調理した料理をそのまま食卓の中央に置いておけば、家族がスプーンを使いながら共に食べました。家族以外のお客さんがいても変わることはありませんでした。それでお客さんを招待する時の挨拶で、私たちが食べる料理にスプーンも一つだけ置いておきましたと言ったりします。しかし当時のイスラエルではそうではありませんでした。ユダヤ人の母親たちは家族が食べるパンを手作りで焼きましたが、一日食べる分だけ焼きました。そうすれば無駄なものがなくなるからでした。またイスラエルではお客さんをよくもてなすことを信仰生活の 良い徳目としていました。どんなに招かれざる客が訪ねてきたとしても豊かにもてなすことが礼儀でした。それで二友は近くに住む三友の家にパンを借りに行きました。しかし戸が閉まっていました。当時パレスチナに住んでいた人たちの生活はとても公開的でした。朝戸を開けておけば誰もが自由にその家を出入りすることができました。過去に私たちの国の田舎でも夜ご飯を食べてからや農閑期に隣の家に遊びに行くとき、その家の門をくぐりながらいますかと人気を出すことと同じようなものでした。しかしもし戸が閉まっていたなら誰もが勝手に入ることはできません。それは私生活を守ってほしいという表示板と同じようなものでした。とても緊急なことではない限り私生活を侵害することはできませんでした。しかし二友はパンを得るために固く決心して三友の門を叩きました。その時三友の反応を七節でこう明かしています。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりをしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。三友はすでに戸を閉めただけでなく、家族みんなが寝ているという理由で断りました。この行動が白状や言い訳のように見えるかもしれませんが、決しておかしかったり過剰な反応ではありませんでした。当時貧しい農夫の家には一つの空間しかありませんでした。そこで家族みんなが共に生活していました。途中で炭火を焚いてその周りを家族みんなが囲みながら寝ました。そして当時は大家族制度でした。その空間で 3,4 代が過ごすことはもちろん、親戚やさらに働いている人も一緒に過ごしたりしました。何人もの人が一つの場所で寝るのは、貧しい家系でいくつもの部屋がある家を持つことが大変だったからでもありますし、冬には何人かが一緒にいれば火をたくさん焚かなくてももっと暖かくして過ごすことができるという経済的な理由のせいでもありました。そのように何人かの人が一つの場所で眠りにつくのに、真夜中に一人が起きてごそごそすると他の家族に邪魔になることは間違いありません。それで三友は起きることを断っていたのでした。この話を聞かせてくださったイエス様が結ばれた結論を八節でこのように明かししています。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。あくまで頼み続けるは大胆に要求するという意味もありますし、最後まで諦めずに求めるという意味もありますが、原文に最も近い意味は恥ずかしがらずにずうずうしく要求するです。なのでイエス様の御言葉は、友情では起きてパンをあげることはなくても、相手の状況を考えずにしつこくねだるなら、ついにはその要請を聞いてくれるではないだろうかという意味です。それで以前使用していたハングル改訳聖書では、あくまで頼み続けることを強情と翻訳しました。この聖書の箇所を根拠にしてできた言葉が、強制祈祷、強く請う祈祷です。最後まで諦めずに、時には無理を言うほど切実に祈れば、神様が聞いてくださるという意味です。私たちの国のクリスチャンは祈りに熱心です。それで生徒たちを集めて祈りを捧げるいろいろな祈祷会があります。明け方の祈祷会、 徹夜祈祷会、深夜祈祷会、断食祈祷会、目的40祈祷会、21日間祈るダニエル祈祷会以外にもたくさんの種類の祈祷会があります。このような祈祷会は霊的に有益な部分もありますし、私たちの信仰遺産として扱うべき部分もあります。しかし必ず目をとどめておかなければならないこと一つは、祈ること自体はとても尊いものですが、どのようにしたとしても私たちが願うことを目的とし神様から得ようとすることはとても危険になることもあるということです。なぜなら、応答の瞬間には自身に有益に感じられても、それによって信仰が誠実できずに、むしろ神様が願っておられる道と正反対の道に進むことがあるからです。自分の願いを目的にして狼狽することが聖書でよく登場します。イスラエルの子孫は神様の奥深い摂理でエジプトを出てカナンの地で暮らすことになりました。彼らはその土地を買うために一銭のお金も出したことはありませんでした。そしてその地を有する家庭でも神様は不可思議な恵みを与えてくださいました。彼らは葦の海が裂かれて底が乾いた地になったことを見ただけでなく、雨季にはヨルダン川の水位が最も高いにもかかわらず、その川の水が乾くことも見ました。それに金城鉄壁なエリコが大砲のような武器ではなく、城壁と大声で崩れ落ちることも目撃しました。そしてイスラエルの子孫たちはエジプトで400年間奴隷の身分で生きていました。支配者エジプトの立場で最も警戒していたものは、奴隷たちが軍事的な力を持つことであるはずです。そのためイスラエルの子孫たちは400年間戦争の経験がありませんでした。しかしカナンの地で戦争にほとんど勝利しました。神様が勝利させてくださったのでした。そうであったため、彼らはその地で神様に真実に仕えて生きていくべきでした。しかし彼らはそのように生きませんでした。神様が禁じられた偶像崇拝は慢性的な悪い習慣でした。旧約聖書の学びで第一サムエルを見たように、彼らは王を求めるようになりました。周辺の国家は王政国家だったのに、それに対しイスラエルは神様が治めておられたからでした。異邦の国の王たちが馬にまたがり戦争を陣頭指揮している姿がかっこよく見える反面、イスラエルの民は目に見えない神様だけを信頼しなければなりませんでした。それは完全な信仰が要求されることでした。信仰がなかった彼らは目に見える王を要求しました。預言者サムエルは神様の御心ではないと繰り返してまた懇々とイスラエルの民を説得しましたが、彼らは頑として動じませんでした。自分たちの願い事がとても大きくて神様が目に見えなかったのです。自分が何かやってみると意地を張る子供に、両親はそれが正しくないと分かっていても失敗を通して学ぶことを願う思いで許可することがあるように、神様はサウルを王として立てることを許してくださいました。その時イスラエルの民たちの反応を第一サムエル10章24節でこのように証ししています。 サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を。民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで王様万歳と言った。民たちは喜び叫び声を上げました。いわゆる強制祈祷、強く乞う祈祷が答えられたのです。私たちの国も三国時代と高麗時代、朝鮮時代にたくさんの王が存在しました。しかし初代王は一人ずつしかいません。そのような栄光の位置をイスラエルではサウルが占有しました。しかし彼は何度も神様の御心とは違う道を歩みました。アマレクの人々を絶滅させなさいという、全滅させなさいという命令に完全に従順しなかったサウルに神様はこうおっしゃいました。第一サムエル15章11の前半です。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。神様が悔いるとおっしゃったことは、私の間違いで用いるべき人ではなく他の人を用いたという意味ではなく、サウルが進むべき道を歩まず間違った道を歩き、正しくない生活を生きていることに対する残念な気持ちの表現でした。まるで子供が何度も親の心を悲しませるとき、親はなんであの子を産んだのだろうと表現することと似た意味です。神様はサウルが真理の道と従順の道を歩くことを望まれましたが、彼は自分の目で見たときにいいように行きました。イスラエルの民たちがそれほど切実に望んで強く肯定得た王は、結局神様を後悔させる存在だったのでした。北イスラエルが滅亡した頃の南ユダの王はヒゼキヤでした。彼はダビデ以降の300年ぶりに現れた最も善良な王でした。彼が王に即位して一番初めに行ったことを第二列王記18章2から7節の前半でこう記しています。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれにこう耐えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。ヒゼキヤは25歳で王になりました。その年は人生で最も肉体的で血気盛んな時で、一番自分勝手に生きたい時です。その時にヒゼキヤは神様の前で誠に本当に真実に生きました。ユダの中にある偶像を取り除いただけでなく、神様の御言葉である戒命を守る人生を生きました。戒めを守る人生を生きました。すいません。特にモーセが作った聖堂の蛇も取り除きました。それはイスラエルの子孫たちが荒野で神様を恨んでいた時、火の蛇に噛まれて死んだ時にモーセが神様の命令に従い作ったものでした。 その聖堂の蛇を見つめる人はすべて癒しを得ました。その聖堂の蛇は神様の能力の象徴でした。しかしイスラエルの子孫たちはまるでその聖堂の蛇が神のように霊妙な力を持っていると誤解していました。それでその聖堂の蛇は700年間イスラエルの子孫たちの偶像となりました。ダビデとソロモンをはじめとしたそのどんな王も取り除くことができなかったものをヒゼキヤが取り壊し、その名前をネフシュタン、聖堂の塊と呼びました。力は聖堂の蛇ではなく、ただ神様にあり、これはただの聖堂に過ぎないということでした。ヒゼキヤのこのような人生は神様の心を満足させました。それで神様は彼と共に歩まれながら、彼の人生を彼が思うようにうまくしてくださいました。そのようなヒゼキヤの人生に危機が訪れた時がありました。彼の統治14年、つまり彼が39歳になった年に死にかかるほどの病にかかってしまいました。ある人の死は残った家族にたくさんの変化をもたらします。その中でも中年の死は残った家族の生活を大きく変えてしまいます。もし40代のある人が病院で検診を受けて、医者にあなたはがんの末期です、余命は1ヶ月、長くても3ヶ月です、のような話を聞いたなら、瞬間的にとても困惑しますし、当分気を引き締めることが簡単ではないはずです。ヒゼキヤの状況がこれととてもよく似ていました。ヒゼキヤが病にかかった時に預言者イザヤが訪れて、神様から聞いた言葉を伝えながら、あなたはもうじき死ぬので家を整理してください、あなたは治りませんと言いました。その言葉を聞いたヒゼキヤはどんなに壮絶な思いをしたことでしょうか。そしてどんなにもっと生きたかったでしょうか。その時にヒゼキヤが捧げた祈りを第二列王記20章2、3節でこのように明かしています。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。ヒゼキヤの強く乞う祈りです。ヒゼキヤくらいの年齢の人なら、彼のような病にかかったなら、ほとんどがこれと似た祈りを捧げると思います。この祈りを捧げることには何の問題もありません。神様はヒゼキヤのお祈りを聞きながら、彼の涙を見て、彼の命を15年も延長してくださいました。以降の人生は神様が与えてくださったおまけの人生でした。それならばヒゼキヤは当然以前よりももっと真実に神様に仕えるべきでした。しかし彼は以前に神様に向かって生きたこととは正反対の人生を生きました。以前は神様を完全に信頼していましたが、病気が治ってからは周辺の兄弟国に頼りました。聖書に記された彼が行ったすべての信仰的な治療は15年を延長してもらう以前に行ったものでした。それ以降に行ったものはありませんでした。ヒゼキヤの病気が回復したという知らせを受けて、バビロニアの王が使者を通して手紙と贈り物を届けました。この時にヒゼキヤはとても喜び、王宮にある宝物の倉庫と武器の倉庫をすべて見せました。これは私たちの国の経済力と国防力がこのくらいですと言って、あなたたちの国は強大な国なので、私たちの国を経済的に軍事的に助けてくださいということと同じものです。彼の 人生に神様はいませんでした。死者が帰ってからイザヤ原書がこのすべてのことを知って尋ねて、その日が近づいています。その日が来たら、王宮の中にあるすべてのものと、今日まで先祖たちが集めてきたすべての宝物、何一つ残されずにバビロンに運び去られます。またあなたの子孫の中で何人かは捕虜として捕らえられ、バビロンの宦官になるでしょうと言いました。とても衝撃的な内容です。国が滅び、王族がバビロンで宦官になると言っています。しかしイザヤ預言者の言葉よりもヒゼキヤ王の返事がもっと衝撃的なものでした。その返事はイザヤ39章8節にこのように記しています。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。私が生きている間には何も起きないでしょう。どうせ私が死んだ後に起こることなのに何の関係がありますか、という意味です。ヒゼキヤが42歳になった時、つまり生命の延長を約束されて3年が過ぎてから、息子マナセが生まれました。マナセは12歳で即位し55年間治めましたが、南ユダの全歴史の中で最も凶悪な王になりました。ヒゼキヤは今から約2700年前に54年間生きました。彼の生涯で15年はとても長い期間であったはずですし、彼にとってとても大切だったものでしょう。しかし今の時点で考えてみると、もし彼がその15年をもっと生きずに、最初の神様の御言葉のようにただ死んだならどうなったでしょうか。彼はダビデに次ぐ最も真実な王として、いや、ダビデを超える全てのクリスチャンが見習おうと思う神様の人として刻まれたはずです。反対の場合もあります。モーセは40年間神様に従順に従って生きながらイスラエルの民を導きました。しかし彼は約束の地カナンに入ることができませんでした。モーセは神に、私を渡らせてくださり、神様が約束してくださった美しい地、美しい山を見させてくださいと泣きながら訴えました。しかし神様は、もう終わったことだから、これからはこの話をするのはやめなさいと固く話されました。その時にモーセはヒゼキヤのように過ぎた過去の40年の間、どんなに従順だったかを訴え、強制祈祷を捧げることができたはずです。しかしモーセはそのようにしませんでした。それでモーセは1400年が過ぎて、カナンの地のタボル山で預言者エリアと共にイエスの聖教、十字架の死を論じただけでなく、3400年が過ぎた今も神様の人として、従順な人として私たちの前にすっと立っています。復活された主に会ってから異邦人たちのための使徒になったパウロの体にはトゲがありました。それは具体的には何なのか正確に知ることはできませんが、彼の使役にどんなに邪魔になったのか、パウロはそれをサタンの使者と告白しました。パウロはそれのせいで神様に3回お祈りしました。しかし神様は、私の恵みがあなたに十分だとだけ答えられました。 その時パウロもまた壁に向かってひざまずき、強制祈祷をささげることができたはずでした。神様、私がただ楽になるために祈るではありません、神様の仕事のためにするのですと夜を明かしながら祈ることができましたし、断食することもできました。しかしパウロはむしろ自身にあるトゲのせいで一生主を信頼する人生を生きることができました。ですから2000年が過ぎた今も彼はクリスチャンたちが尊敬する信仰の師範として残っています。私たちに切実な祈りが必要ないということでは決してありません。しなければいけません。しかし私たちは私たちに何が最も良いものなのかよくわかりません。私たちの目によく見えるものが実際そうではないこともありますし、私たちの目の前によく見えないものが後々良いものと確信するようになったりするかもしれません。それで祈りを捧げるときに私たちが求めたことを応答されることよりもっと重要なものは、私たちの祈りの対象である神様がどのように考えておられるか、どのように共に歩まれているのかということです。今年の区域聖書の学びを締めくくる長年教区連合修講の夜が、先週の金曜日の夕方に広報館礼拝室でありました。その行事を終えて事務室に戻り、説教の準備をしている時、私の頭の中では今年の私たちの教会の標語の言葉であるエレミア32章41節、私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に植えようという御言葉が私の脳裏を過ぎていきました。今年1年間区域聖書の学びの前科を学ぶ時だけでも数十回も覚えました。いつも神様が植えてくださり、私たちは使えられたとだけ考えていました。しかしこの日は、私はあなたが実を結ぶことを切実に願っていることを分かっている、私はあなたが実を結ぶことを願っているから喜びで幸福を与えたことも知っていると話されたようでした。そして今日の本文の御言葉でも、心の奥深いところで同じような響きがありました。今日の本文が強く高祈祷祈りの重要性を強調するために与えてくださった御言葉ではありませんでした。パンを与えることが嫌で言い訳をする隣人より、私の方がより良い存在であることを分かっているよね、私は願うことだけで与えるようなそんな存在ではない、しかし人々はパンを借りに隣人に行くよりももっと私に出てこない、このような心の響きの後に過ぎた歳月が走馬灯のように過ぎていきます。祈る通りに答えてくださらなかったと神様に耐えていたことも思い出したり、神様に不誠実にむちゃくちゃに生きていたことも思い出しました。それにもかかわらず、いつも恵みを与えてくださり、真実に導いてくださることが思い出されました。瞬間抑えきれずに流れる涙を我慢することができませんでした。その時に心の奥深からある賛美が湧き出てきました。神様は一度も私を失望させたことがなく、いつも公平と恵みで私を守ってくださる。過ぎたすべての歳月を振り返っても、そのどれ一つ主の御手がお触れにならなかったものが全くない。 真実なる主、お真実なる主、私はあなたから離れない、私はあなたを捨てることもない、約束された主、その約束を守り、後にも永遠に私を守ってくださると信じます。今日は主の聖誕をたたえて再臨を待ち望む太閤節最初の週です。神様は罪と過ちで死んだ私たちを救うために、私たちが祈りもしなかった、いや私たちが救われなければならないのか知ることもなかった赤子のイエス様をこの地に送ってくださるほどに私たちを愛しておられる方です。これは私たちが私たちの心のまま勝手に生きるのではなく、神様と交わりながら永遠の生命を味わうためです。それで赤ちゃん、赤ん坊のイエス様がこの地に来てくださったことが、喜べ救い主が来られたになります。人々が人に繰り返し要請すれば聞いてくれます。人が人に適切に切実に言うなら心が動きます。ましてや神様はどうでしょうか。神様は私たちを創造された方で、今日も私たちを見つめて私たちのうめき声も聞いておられる、私たちの父なる神方です。この神様が私たちが捧げる祈りをなぜ背かれることがあるでしょうか。神様が心と思いを尽くしてくださった生活の中で、神様にひざまずく神の子供になることをお祈りします。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは神様に求めるものをすべて答えられませんし、答えられたいし、またそうなるべきだと考えることがたくさんあります。しかし歳月が過ぎてみると、私たちに答えてくださって感謝になったこと、感謝したことよりも答えられずに感謝となったことの方がたくさんあります。私たちは私たちの目によく見えるものを求めますが、神が私たちに良いものを与えてくださったからです。もし私たちがパンを借りに行った友達のように、神様にそのように求めなければ応答されない方だと誤解していたことをお許しください。私たちが私たちを愛することよりも、神様が私たちをより愛しておられ、私たちが私たちの人生を見つめるよりも、神様がもっと高いところからもっと遠くを見ておられる方であることを認めることができるようにしてください。太閤節最初の週を迎えることができたことを感謝します。赤ちゃん、赤子のイエス様をこの地に送ってくださって、希望のないこの地に希望をもたらしてくださって、喜びのないこの世に喜びを与えてくださって、何よりも誠の生命のないこの地に永遠の生命を与えてくださり感謝します。もうこれ以上私たちの考えと私たちの願いを答えてもらうという意地を捨て、私たちの小さなうめき声のような祈りにも応えてくださる神様に、私たちの人生を完全に任せる神の子供になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。